はい、それではここからメッセージに入りたいと思います。
I'd like to start sharing the message today.
Now. まあ今日のメッセージもまあこのデボーションの励ましの一環ではあるんですけども、御言葉を思い巡らし、御言葉から神の愛と励ましを受け取っていく助けのためのメッセージです。
It's a message to encourage us to meditate and receive.The encouragement and life from the word of God.
そして本当に神にある人としてのアイデンティティを作り上げて、御言葉によって作り上げられていきます。
And our identity will be formed and established through the word of God.
まず詩編の119編を開いてみましょう。
Psalms 119.
119編というのは一番長い詩ですね。
Psalms 119 is the longest psalm.
この詩はアルファベット順に並んで作られています。
These psalms are written according to the alphabetical order.
すなわちこのヘブライ語のアルファベットというのはアレフ、ベト、ギメルとあるんですけども。
Alphabet of Hebrew is like Aleph, Bet, Gimel.
最初の幸いなことよのこの最初の出だしがアレフっていうこのアルファベットの A にあたる言葉だということですね。
That means the beginning of the each section is started with the alphabet.
でこの119編というのはまた戒めの詩でもあります。
Psalms 119 is also a psalms of exhortation.
例えば詩編の中に掟っていう言葉が31回出てきますけども。
Precepts, the word precepts appear in 30 sometimes.
119編には22回出てきます。
And in Psalms 119, only have 20 some times of precepts.
まあ、掟であるとか、戒めであるとかいう表現がありますけども。
Precepts or laws and the words like that.
これはすなわち、御言葉を意味しています。
They mean the word of God.
つまりこの御言葉を自分のものにする詩がこの119編だということです。
Psalms 119 is the psalms to make the word of God your own.
ではお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ、主よ、皆を賛美いたします。
I praise the name of the Lord.
今日のこの御言葉を感謝いたします。
Thank you, God, for this word of God.
この詩編119編を通じて私たちがあなたに思いを潜め、あなたを思い、御言葉を思い巡らすことを学ぶことができますように助けてください。
Through these psalms, help us to meditate on the word of God and receive your life.
日々の生活の中で御言葉を味わうものとしてください。
Help us to taste and receive and enjoy the word of God every day.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In Jesus' name.
アーメン。では119編の147節と148節を読みましょう。
Verse 147 and 148.
では一緒に読みましょうか。
Let's read them together.
詩編119編147節と148節。ではせーの。私は夜明け前に起きて叫び求めます。私はあなたの言葉を待ち望んでいます。私の目は夜明けの見張りよりも先に目覚め、御言葉に思いを潜めます。アーメン。ここに掟に思いを潜めますという、御言葉に思いを潜めますという言葉が出てきますが、
says here, I may meditate on your word.
この思いを潜めるっていう表現は
Meditate means
このまあ聖書の訳によっても違うんですけども、多くの聖書において思い巡らすという、あるいは深く味わうと訳されています。
Meditate is translated think deeply about something。
この思い巡らすという作業がこの御言葉を御言葉から受け取る上で重要です。
Meditation on the Word of God is very important.
それによって私たちがこのただ単に読んでただ読み飛ばすだけではなくて自分のものとしていくことができるんです。
Through that you can make the Word of God your word.
この御言葉自身がこの私たちに語りかけてくださるんです。
The word of God itself speaks to us.
そしてそこから私たちは深く受け取ることができます。
And you can receive deep things.
この聖書の箇所を開いたまま、新約聖書第一ヨハネの手紙も開いてみたいと思います。
First John. Let's open First John.
第一ヨハネの手紙の一章一節。
Chapter 1, verse 1.
第一ヨハネの手紙一章一節をお読みします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この意味深な言葉でこの手紙が書き出しが始まっています。
This epistle began in this way.
まあ、何かについて書いてあるんですけども、それは初めからあったものであり、聞いたものであり、目で見たし、じっと見たし、また手で触りました。すなわち命の言葉について、命の言葉はこれはただ見る聞くだけではなくて、
The word of life is not just about listening or reading.
じっと見て、
we have looked upon.
手で触る、すなわち具体的に感じるということです。
But we can touch with our hands. That means we can experience.
この御言葉をじっと見るというのはどういうことなんでしょうか。
What does this mean?
それは
looking upon.
思い巡らすということです。
That is meditating on the word of God.
そこから受け取っていくということです。
Through that we can receive.
神はこの御言葉を通じて私たちに語りかけます。
God speaks to us through the word of God.
それはもう確かなものなんですね。
That is a sure thing.
この第その隣の一つ前ですね。第二ペテロの手紙の一章の19節を見ると、
2 Peter 1:19、
まあ18節から、まあ、17節から始まってますけども
、 beginning from 17、
ここにおいてこの弟子たちがいわゆる変貌の山というところで体験した特別な体験について語っています。
He talks about experience that disciples had on the Transfiguration, the Mount of Transfiguration.
この山にでイエスまた山に登ったときに、
When they went with Jesus to the mountain,
このねイエス様の衣が白く輝き出したんです。
The robe of Jesus started to shine.
そしてこのモーセとエリアが現れて、
Moses and Elijah appeared.
もう特別な経験だったんですね。
And it was such an experience.
でそこでこの天から声が聞きました。
And they heard a voice from heaven.
17節に書いているように、
Verse 17、
キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになったとき、厳かに栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。アメン。ここにこれは私の愛する子であるという言葉があったんです。
Verse 17 says that the voice from heaven says, This is my beloved son.
これは今日においても私たちが求めているものです。
This is what we seek.
神の愛に触れ、神からの言葉が語りかけるのを待ち望みます。
We are waiting for the word of God.
ですからその弟子たちにとってもこの経験はすごく特別だったと思います。
So the experience that the disciples had was such an experience.
18節に、私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。と語っています。
They heard his voice directly.
まあ、いわゆる聖霊派といいますかカリスマ的な教会ではもちろんこのようなこの神から御声を聞くということをもちろん大切なものであるとしてますけども、
We as Holy Spirit, the church to believe in the Holy Spirit, and we appreciate hearing the voice from God.
しかし、御言葉には19節には何て書いてるでしょうか。
Verse 19 says,
また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていると書いています。
And so we have the prophetic word.
この予言の御言葉というのは、これは聖書の言葉です。
The prophetic word here, it means the word of God, the Bible.
聖書の中で新約聖書で御言葉と訳されている部分は聖書の言葉ですね。
The word, word of God refers to in New Testament is the Bible.
予言の御言葉と書いてるから何か予言的なね、耳で聞こえる何か特別な超自然的なことだと思うかもしれないけども。
The prophetic word, you might think it is some word that you hear from God.
この聖書の新約聖書すべてが予言です。これは。
The Bible, the new, the whole, the Bible itself is the prophetic word.
人間がね勝手に書いたのでないんです。
It's not any like human beings writing what they want.
ですから予言の御言葉っていうのはこれは新約聖書全体、まあ旧約聖書ですけども、とにかくその聖書全体を指していると言えると思います。
The prophetic word.Refers to the whole Bible.
でこれがどのような効果があるかと言いますと、
And the benefit of the whole Bible is
夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに心を止めている目を止めていると良いのです。アメン。皆さん今ちょっと暗いなと感じる人いるでしょうか。
Do you think you are walking in the dark place now?
まあある人はこの自分の人生が暗いと感じるかもしれないし。
Some people may think that their lives are in the darkness now.
ある人はまあ仕事もあるし食べるものもあるし、とりあえず生活はあるけども、でも霊的な意味で暗いなと感じる人がいると思います。
Some people may have a job and a house and the stuff that they need, but they still feel like spiritual dark.
まあある意味ね、誰だってこのね、いや俺も神の声完璧に聞けるぜイエイなんていう人はいないと思います。
I don't think anybody can say like I can hear the word of God perfectly well directly.
そういう意味においてはもう誰であってもこのある意味暗い中を歩んでいるということです。
That sense, every one of us is walking in a way it's a dark place.
その暗闇を照らす光は一体何なんでしょうか。
What is a light that shines upon the
darkness? この19節に何て書いてるんでしょうか。
What does verse 19 say?
明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは。
Until the day dawns and the morning star rises in your heart.
明けの明星というのはキリストの象徴ですね。
The day dawns means the morning star is a symbol of Jesus.
キリストがこの明らかに現れる時までは、
until Jesus comes back again.
暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているといいのです。良いのです。
We should put our eyes on this.
つまりここで言ってることはこういうことです。
What it says here.
皆さんは霊的な意味にも暗いところを通ってるかもしれないけども、
you might be going through dark place in spiritually.
まだこのキリストの栄光が現れてないでしょうけども。
The glory of Jesus is not manifested totally yet.
しかしこの聖書の言葉というのは、
But the Bible is
灯火なんですよ。
Is a light.
暗いところを歩むのに必要な光です。
That's a light to shine in walking in darkness.
天から直接父が語りかけてくださる特別な経験よりもさらに優れた御言葉であると聖書は言ってるんです。
The word of God is even greater than the word that you hear directly from Father God.
ですから。この御言葉から受け取るということは非常に重要であり、なおかつさらに優れたことなんです。
So we, for us to receive from the word of God is wonderful and it's even greater.
今回このメッセージを分かち合うにあたって、
about sharing this message,
この御言葉がどのようなものかっていうイメージを神様はくださいました。
God has given me the image about the word of God.
2週間前のメッセージの中でこの3人の東方の博士たちがイエス様に贈り物をした話をしましたが、
I shared 2 weeks ago about the gifts that the wise men from the east brought to Jesus.
黄金と乳香と没薬ですね。
Gold and myrrh and
frankincense
frankincense
ですね。 この持つ役を調合してこの油そぎのための油を作るって話をしました。
I said that they mix the oil with the myrrh to make the oil to put over the corpse.
出エジプト記の30章33節を見るならば、
この
油を調合して、まあ開けなくてもいいですけども、
you have to open it, but
あの油を調合してこの乳香などを調合してこの油そぎの油を作ることについて書いてあります。乳香やその他の香りを調合して、
they mix the oil and frankincense to make the anointing oil.
アメン。この乳香を作る作業、油そぎの油を作る作業が私たちのデボーションであると主は言われました。
God said that
この油を作る作業。
The procedure to make an oil is the devotion.
この油は油そぎのために重要なものです。
This oil is important for anointing.
また祭司に油を注ぐものですね。
This is a oil to anoint the priests.
また神殿の器具に油を注ぎます。
And also anoint the things that they used in the temple.
しかしこの油というのはそれは油をどのようにして用いるかであってどのようにして作るかではないんですね。油を塗るっていうのはこの油を作る作業ではありません。用いる作業で。
Anointing is not to make oil, but to use it. How to use it?
ですから私たちはこのどのようにして油を作るかを知らなければなりません。
So we need to learn how to use.
どのようにして油を作るかを学ぶ必要があります。
We need to learn how to make an oil.
この油はオリーブの油ですけども。
This oil is an olive oil.
まあオリーブだけじゃないです。ほとんどの多くの植物ですね。食用油というのは植物から作ります。
Most of the oil that we use for cooking is made from the plants.
この前あのお米の油を使った料理というのを見ました。
The other day, I found the dish made by the rice oil.
あのぬかに油が含まれているので、それを絞って米油をベーユって言うんでしょうかね、を作るんですね。
They made oil out of rice.
ぬかに油が入ってるのかなと思いました。
I didn't know.
まあそれ言われたらね、あのごまだったらね、まあ明らかになんか潰したら油っぽくなるけども。それ以外のものを例えばこの何でしょうねコーン油にしても何油にしてもそんな油が入ってるように見えないですよね。
Oil from corn and other stuff, you may wonder how much oil they contain.
つまり油っていうのはこの絞り出すことによってもう無理やりなんか抽出するというか取り出すものなんですね。
Oil is to be extracted by force.
で膨大なこの穀物や植物からもうギュッとギュッと凝縮してその一部である油を取り出すんで。
You use a lot of plants and crop and then you just squeeze them and then crush them and then make the oil out. Take out the oil.
あのゲッセマネの園でイエス様はこのね血の涙を血の汗を流して祈られましたけども。
Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, shedding the sweat of blood.
これはオリーブの木が生えているところです。
That was where there were olive trees.
これは絞り出すところですね。
It was a place of crushing and squeezing.
絞り出される場所においてこの血の汗を流して祈られたんです。
In the place where they squeezed the olives, Jesus prayed the prayer of shedding the sweats of blood.
もちろん私たちの人生の中でね、この祈りの中でも毎回この血の汗を流して祈ってる人はほとんどいないと思いますけども。
I don't think anybody sheds the sweat of blood every day.
しかし日常生活の中でそのような経験をされる人もいるでしょう。
But sometimes we may go through this kind of experience.
苦しいところを通る人もいます。
Some of us go through the hard times sometimes.
それは私たちを自身を絞り出される作業、そこを通ってるわけですけども。
There is a moment to squeeze us しかし、
その状況を私たちがこの肯定的に捉えるならば、
But when we take it as in a positive way,
それは信仰によって捉えるならば、
By faith,
油を生み出す作業でもあるんです。
That is a process to create and take out the oil.
ですからこの主はね、このすべてのことを益と変えられると言ってるんです。
That's why God says God will turn everything to work for the good.
それによって、まあ、油は作られるんですけども、
oil will be created
しかしその油だけではただの油です。
But just by itself, it is oil.
祭司の油というのは、祭司に注がれる油というのは特別な乳香などを混ぜ合わせる必要があります。
But as for the anointing oil, it has to be mixed with a frankincense.
この乳香というのはどのように作られるんでしょうか。
How is frankincense created?
これはある特別な木がありまして、
There is a special tree.
その幹に傷をつけると、
And when you cut the tree trunk,
少しずつ樹液が染み出してくるんですね。
And the tar comes out.
その樹液を集めると、それがこの乳香の元になるんです。
And you collect this tar like a liquid out of this tree trunk, and when you collect it, it becomes frankincense.
この木を傷つけてこの乳香を絞り出す、これがこの日々のデボーションであると主は語られました。
God spoke to me. You cut the tree every day, and then just take out the tar out of liquid out of the tree. That is a daily devotion.
それはすぐに染み出すものではありません。
It doesn't come out.
もう切った瞬間にジュブジュブジュブジュブジュブって出るわけじゃないんです。
It's not like just cutting it and then you get lots of liquid.
それには時間かかります。
It takes time.
で、それそのものはそんなに霊的な作業には感じないかもしれません。
And doing that doesn't seem maybe very spiritual.
しかしそれが良いものであるというこの信仰によって行っていく必要があります。
But you have to do it continually, believing that it is a good thing to do.
で、そのようにして集めたものを加工してこの聖なる油を作ります。
And as you do continue doing it, then you collect the liquid and then mix with the olive oil, and then it becomes a holy oil.
イエス様の葬りのためにもこのね。油が用いられました。葬りの準備のためにも。
For the preparation for the burial of Jesus, this was used.
罪深い女が、
The sinful woman,
石膏の壺を割り、
broke the flask,
イエス様に油を注ぎしました。
And she poured the oil over Jesus.
この石膏を砕くというのは、これは自分を砕くということですね。
Breaking the flask jar, it means breaking yourself.
自分を砕いても全てを下げるということです。
Breaking ourselves and give everything to Jesus.
そしてそれを見た弟子たちは何て言ったでしょうか。
What did Jesus' disciples say?
これは300デナリ以上で売ってお金になったはずなのに、なんてもったいないことするんだ。
They said that, oh, what a waste! If we sell that, well, they can earn 300 denarii and then you can use it for.
つまり数百万円の値打ちがあったはずなのに、なんて無駄なことをするんだと言ったんです。
They were saying, "What a waste! It was worth like hundreds of millions yen."
上質の香油というのはそのようにして作られるんです。
And a quality oil is made in that way, and it's very expensive.
まあ聞いた話ですけども、
I heard about this.
この上質な香油を蓄えるっていうのはこの花嫁のになるための準備であると言われています。
They say that to keep the quality oil.Is like preparation to become a bride.
つまりこのまだ若い時から、
While you are young,
まあ当時若くして結婚するんですけども、とにかくもっと若い時、子供の時からなんでしょうかね。この貯金を蓄えるように油を少しずつ蓄えていくそうです。
Just like making a saving in the bank, they keep more and more oil.
花嫁になる準備として油を蓄えていくんです。
They store the oil as a preparation to become a bride.
それを石膏の壺に集めておくんです。
And they collect it in the flask jar.
ですからこの罪深い女がした行為というのは、
What the sinful woman did.
このまずイエス様はそれを花む葬りの準備であると言われました。
Jesus said it was a preparation for the burial.
しかしこの予言的に言うならば、この女性がした行為はキリストの花嫁となる行為でもあったんです。
But prophetically speaking, it was also a preparation to become a bride of Christ.
いずれにしてもそれが一日にして油が溜まったわけではありません。
The oil was not stored that much in one day.
お店に行ってね、香水のね、壺一個買ってきて家に置くようなもんではないんです。
It's not like just buying a little jar of perfume and keep it in your house.
もう日々の積み重ねの結果なんです。
It was a result of accumulation of every day.
そしてその元となるこの乳香というものはもう本当にこの幹に傷をつけることによって作られます。
Frankincense comes out when the tree trunk is cut.
この木をなぜてるだけではこの乳香は出てこないんです。
Frankincense doesn't come out by rubbing on the trunk of the tree.
皆さん、聖書をなぜてるだけでは乳香は出てきません。
The frankincense doesn't come out when you're just rubbing on the Bible.
おまじないじゃないんですからね。
It's not like a lucky charms thing. So you have to read.
開くならばさらに近いですけども、開くだけでも出てきては来ないんです。
Just by opening the Bible also doesn't.
読むのはどうでしょうか。
How about reading?
さらに近づいてます。
Getting close.
読むのは爪で引っ掛くようなもんですね。
Reading is like scratching by your nails.
ちょっとは出てくるかもしれないけど。
Maybe a little bit comes out.
ほとんど出てこないと思います。
But not much.
ナイフで傷つける必要があるんです。
You have to cut it with a knife.
それがこの御言葉をただ読むだけでなくて、そこから受け取っていく作業だということです。
That is a procedure to receive.From the word of God.
そこでやっと乳香が出てきます。
Then the frankincense comes out.
でもそれだけで油ができるわけじゃないんです。
But the oil does not come out by just.
私たちのこの日々の生活の中でのこの体験であるとか、あるいは死を求めるさまざまな意味でのおいての油が必要です。
We need in our daily life, we need the different oil.That comes out of our daily walk with God.
それを通じてこのやっと混ぜ合わされた聖なる油が作られるんです。
Through that, by mixing these things, the holy oil is created.
ですから私たちはこの油を求めますけども、
we seek the oil.
そのためにはまず材料となる乳香が必要です。
As a material, we need the frankincense.
すなわち御言葉に深く入っていく必要があるということです。
We need to get deeply into the word of God.
この聖なる油っていうのは作るのも大変なんですけども、
it's hard to create a holy oil.
しかしそれを守るのも大切です。
And also, it's important to keep it.
伝道者の書10章1節にこう書いてあります。
Ecclesiastes 10 verse 1.
死んだハエは調合した香油を臭くすると。この油の中に死んだハエが入るときに、ただ一匹のハエがこの香油を臭くしてしまうんです。
If one fly gets into the perfume, it makes the perfume lose that flavor and the smell fragrance.
少しの愚かさは知恵や栄養よりも重たいと書いてあります。
A little folly does to one respected for wisdom and honor.
知恵や栄養というのはどのようにして蓄えることができるんでしょうか。
How can you accumulate wisdom and honor?
一日にしてできるものではありません。
It's not created in one day.
栄養というのは一日にして得れるものではありません。
You cannot receive honor in one day.
私たちはこのキリストに従って生きるものとして、
As a people to walk in obedience to Christ.
知恵や栄養が与えられています。
We are given wisdom and honor.
それは一日にしてなるものではありません。
But it's not created in one day.
しかし一匹の死んだハエによって、
But one dead fly.
その油がダメになってしまうと聖書は言っています。
Petrified the perfumer's ointment.
ですから私たちはこの自分の生活の証にも気をつけていく必要があります。
So we need to take care of our daily testimonies.
しかしこの本当にこの油を清く保っていくならば、
But if we keep the oil pure,
画家の一生にこのような言葉があります。
Song of Songs, Chapter 1.
伝道者の書の後ろですね。画家の一章一節から 4節までを読みします。
Chapter 1 verse 1 to 4。
ソロモンの画家。あの方が私に口づけをしてくださったらよいのに。あなたの愛はブドウ酒よりも心よく、あなたの香油の代わりはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって喜び楽しみ、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。この画家のこのもともとこの画家っていうのはこの男女の愛を想定して書かれているものですけども、
The Song of Songs, Song of Solomon is written associating it with man and woman's love.
しかしこれはこの教会と花婿なるキリストとの関係のひな形でもあります。
But it also represents a relationship of the church as bride with the bridegroom Christ.
3節にあなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のようであると書いてあります。
Verse 3 says, because of the fragrance of your good ointments, your name is ointment poured forth.
この香油というものは神との親しい関係の中に私たちを招き入れます。
The ointment and the oil leads us into the deep and of intimate relationship with God.
4節に王は私を奥の間に連れて行かれたとあります。
Verse 4 says, the king has brought me into the chambers.
これは新約聖書的に言うならば、
In the New Testament ways,
この奥の間にマタイの6章に書いているように
written in Matthew 6,
神との親しき交わりのために
for the intimate relationship
この隠れた場所に行くということですね。
in a secret place.
6章の6節、
マタイの6章6節、
あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいとあります。私たちはこの密かな場所において神との交わりをしていくんです。
In a secret place, we have fellowship with God.
ですから今年来年ですね、来年1年皆さんに与えているチャレンジはこれです。
The challenge that God has given you for the next year is this.
この油を注がれるのを待つんではなくて、
Instead of waiting for the anointing of God,
油を作り出すんです。聖なる油を調合していく作業です。
We compound the holy oil.
乳香を手に入れるためにこの幹に傷をつけていく作業です。
To do that, the process of cutting the tree trunk.
それはどのようにしてなされるんでしょうか。
To make Frank's incense.
御言葉を声に出して読むことによって。
By reading the word of God aloud,
書き出すことによって、
by writing,
思い巡らすことによって、
meditating on the word of God,
そして祈ることによってです。
And by praying,
そうするならば本当に皆さんの霊的生活が変えられていきます。
Through that, your life, spiritual life will be transformed.
神との親しき交わりを経験していきます。
And we will experience the intimate relationship with God.
そしてそれはどのような霊的な経験よりもさらに優れた預言の御言葉なのです。
And that itself is a greater prophetic word than any word spoken.
Amen.
Amen.
皆さんやる気が出てきましたね。
Are you getting motivated?
ハレルヤ。ではお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ。ハレルヤ。主よ、皆を賛美いたします。
We praise the name of the Lord.
この御言葉を味わうということを教えてくださったことを感謝します。
Thank you for teaching us.
私たちが御言葉を思い巡らし、そこから受け取っていくことをどうぞ教えてください。
Teach us, Lord, to meditate on the word of God and receive from the word of God.
私たちが御言葉に触れるときに、
When we get into the word of God,
それが乳香を作り出していく作業であるということを理解できますように助けてください。
Help us to understand that is the process of making the frankincense.
それをイメージ。することができますよ。
Help us to understand and imagine that there is this procedure.
どうぞ日々の生活祈りを助けてください。
Help us, Lord. in daily life.
どうぞあなたが飢え渇きに従って報いてくださいますように。
Reward us according to our hunger.
特別なあなたの恵みを表してください。
Pour your grace upon us, Lord.
そして2015年が本当にあなたにあって恵みの年であったことを感謝いたします。
Thank you God. This 2015 was a year of grace.
驚かされる年であったことを感謝します。
It was a year to be surprised by God.
そして2016年に期待いたします。
We have expectation for you.
私たちを新しい霊的段階に招き入れてください。
Invite us into the next dimension.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In Jesus' name.
Amen.